At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
続いては大竹メインディッシュです。こちらポッドキャストでも配信しています。ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様ご紹介します。現在 NHK 大河ドラマ麒麟が来るにも出演中です。そして12月23日から下北沢本田劇場にて上演される舞台おっかちゃん劇場にご出演されます。俳優の駿河太郎さんです。初登場よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ようこそいらっしゃいました。
さっきエッチな話してたんですよ。
何の話？
お腹にケーキを乗せて食べたことはありますか？
ないですよ、そんなの。
ないそうですって、結構残念だね。
いや、それがあれだろ
う。前儀に含まれるかどうか。
含まれるかどうかっていう話だ。
はい。ガクガクしてたんですよ。
それは、なんでお前こんな質問してんの、お前。
私悪くないです。
お前悪いだろ、お前。
私のせいじゃないです。
前で断ち切った話じゃなかったの。
私のせいじゃないです。この気候がこうさせたんです。
なるほど、はい。大竹さんはやったことあるっていうことでしたっけ。
いや、違いますよ。私はそれは全員。
はい、しどろもどろ。はい、しどろもどろ。私は錦糸町でやったことあります。
お前、やったことあるの、
はい。ああ、
ケーキの上にお腹。
ケーキの上にはお腹乗せない。
お腹の上にミルフィーユを乗っけて、手を使わずに食べるっていうプレー。
ああ、それは何ですか、仕事ですか、仕事じゃなくて。
お金はもらってないです。
あ、仕事じゃない、
仕事じゃないね、はい、それはね、はい、すごい経験をしてるね、
はい、
もう引くか押すか、もうどっちかに決めないといけないね、これ。
そうですね、断ち切りましょうか、はい、そろそろ、は
い、バサッ、はい、断ち切った。はい、キリンは来たんですか。
キリンはまだ来てないです。
まだ来てないそうです。
はい、
はい、いいですか。
はい、お願いします。
どうぞ。
あれですか、壇蜜さんと共演してるってことだよね。うん、
そうなんですよ。
っていうことは、
はい、
なんで一緒だったんですか。
NHK の BS プレミアムで、うん、戦争飯っていう、うん、まあ、漫画とドラマを掛け合わせた作品をやらせていただいたんですけど、うん、その時の相手役が壇蜜さんで、うんうん、
その時から変な女だと思ってました。
そうですね、うん、はい、だいぶ変わってるなとは、
うん、ただ、うん、
まあ、優しいし、喋、うん、りかければ帰ってはくるんですけど、うんうん、求めてる答えではないものしか返ってこなかったですね。
そういうこと多いですよね。
まあ、商品で言ったら返品レベルですね。
いやいや、
返品レベル、もうね、普通の常識のある人なんで、うん、なんか申し訳なかった。
お前常識ないこと言うからな。
私は普通の人だと思ってたんです
けど、ね、常識から外れたことをしか言わないから、ね、
いや、そうなんですよ。なんかその時もなんか、うん、当時なんか蛇を飼ったと。
はいはい、
そうですね、蝶
類をなんかもう全て網羅したみたいな感じですごい言われたんですけど、うん、俺全く興味ないじゃないですか、うん、どう反応したらよかったねとしか言えないし、
うん
うん、どうしようっていう、そこから会話がもう膨らまないし、俺のこう、うん、なんて腕のなさを痛感させられましたね、うん、
いや同じですよ、私も、うん、私もね、壇蜜がこの番組に蛇の抜け殻を持ってきたんですよ、は
い、うん、ここにですか。
ここに、
うん、いるだろうなって思って、うんうん、
なぜいると思った。
必要かなって、ね、
必要かなって思ったらしいんですよ。
提督には必要かなって、
うん、それを破いたんですよ、私が。
はいはいはい、
もう泣いた泣いた、こいつが
泣いたよね。
大泣きして、
それを黒柳徹子さんに告げ口してやりました。
しかもテレビの本番で告げ口だよ。
はい、
どうしていいか分かんないでしょ。
そうですね、はい、いや、でも壇蜜さんからその時いただいたタオルがあるんですけど、うんうん、なんかまあちょっと大きめの夏用のちょっとひんやりするようなタオル、あれなんでもらったんやっけ、俺なんかきっかけあってくれたよね、
うん、いや、駿河さん寝てたからかけてあげたら、そのままどうぞって言ったら持って帰られた。
そうだね、
はい、
でそれを今うちのチビがすごい気に入って、うん、使ってるんで、うん、いただいといてよかったなとは思ってるんですけど、だそういう優しい一面もあるんですよね。
奥さんはいくつ今いくつぐらい、
うん、上が小学校6年と下が小学校1年で、男女なんですけど、
はい、タオルを離さないのはどっちですか。
女の子の
方ですね。もう女の子とタオルってな、なんか関係深そうだな。壇蜜もずっと使ってるって言ってたもんな。
そうですね、16歳から同じタオル使ってますね、
未だに。
未だに。
はあ、それは結婚してもやっぱずっとそのタオルがいい。
ずっと結婚してもずっとそこにいますね。
ああ、そういや、おめでとうございます。
ありがとうございます。
当時結婚しなかったんで、
ね、はい、ね、当時独身でした。まさか ね、 ね、漫画家と結婚するとは。
そうだよ、はい、題材がやってたドラマの題材が、うん、まあもちろん漫画とドラマの掛、うん、け合いだったんで、うん、あのまさか本当に漫画家さんと別の漫画家さんですけど、うん、結婚するとも思ってなかったから、うん、いや、見てびっくりしました僕、
うん、そうですよね、はい、うん、なんか普通にすんなり結婚して、うん、ね、すんなり仕事してるみたいで、
そう、ね、
何の変化も本人にはなさそうですけど、ね、
いや見てる限りではなさそうですね、う
ん、変化ないですね。動物はどんどん増えてますよ、うん、
最近は何を買ったんですか。
金華獣。
いやもう言われても分からん
す、分かんないです後で説明します、はい。
駿河さんはずっとミュージシャンだった。
そうですね、20代はミュージシャンでしたね、うんうん、
バンド、
初めは、うん、ソロでポリスターっていう会社からデビューさせていただいて、
うんうん、
ソロでやってたんですけど、うん、まあ、2年ぐらいかな、
うん、
そのメジャーでのいろんなこう、うん、ものを目の当たりにして辞めるっつって辞めて、うん、でそっからバンド組んで自分らでインディーズで、
うん、
まあ、バン作って全国ツアー組んで手売りで回ってっていうのを、
なんかバンみたいなやつに
機械
積んで、
夜移動して、
そうですね、移動して、はい、長距離移動もずっとして、う
ん、乗り打ちみたいな、
そうですね、
着、ね、いたらやるみたいな、
はい、そうですね、
やったらまた片付けるみたいな、
片付けてまた別の都市に移動するみたいな、
で合間合間にバイトして、
そうですね、
うわ、うん、忙しかったですよね。そしたら
なんか そうですね、まあでも楽しかったんで、その忙しさすらも、うん、まあ若いし、うん、20代なんで、うん、忙しさすらも気づいてなかったですけど、
うん、
でも、うん、相当働いてましたね僕。バイトだって1日12時間とかやって働いてましたもん、
そんなに働いてた、
はい、
働い
てました。どんなバイトをして
た。いろいろやったんですけど、一番長かったのがメッセンジャーですね、
う
ん、
あ、自転車こぐやつ、
はいはいはい、
な、自転車こぐでメッセンジャーって
要はあの宅配便です、うん、
あ、宅配便、
はい、チャリ乗って、うん、まあ、今ほど規制強くなかったんですけど、
うんうん、
自転車に乗って、うん、書類を受け取って、うん、書類を別のところに届けたりとか、うん、まあ、荷物受け取って別のところに、うん、まあ、距離と、うん、速さでお金が決まるみたいな、
一時、うんうん、それがすごくその社会現象みたいになって、うんうんうん、映画にもね、
そうですね、
草薙さんが演じるメッセン、うん、凄腕メッセンジャーの話で、
あ、そうなの、
でその映画になった題材の会社で働いたんです、
うん、あ、そうだったんです
か。そこの社長と副社長がモデルで映画になってたらしい、
は
い、
やれドキドキした、はい、凄腕のメッセンジャーがいて、うん、で自転車であらゆるその人と人とのピンチを助けながらね、うんうんうん、やってくっていう自転車宅配便の話、
外国の映画でもそういうのあって、
はい、
それであれだよね、なんか公園から何かから、まあ、おまわりさんのバイクからも逃げ切れちゃうみたいな、
もうね、いろんなとこからも逃げるアクションとかもすごいんです、うん、でも実際はやっちゃダメです、まあ、
実際は やってないですよ僕は、
うん、分かりました、
やってないですけど、まあ、それが一番長かったですかね。もうでも本当に時給計算だったんで、うん、もう働けるときはもうがっつり12時間働いて、うん、はい、で、うん、そうですね、そのままか、たまったお金でみんなでレコーディングして、
う
ん、でその晩出来上がった晩持ってツアー行くみたいな、どこの業者が一番晩にするの安いとかでっていうのも自分らで、そうですね、
調べてじゃあみんなもバイトをされて、
そうですね、あのバンドメンバーもまあちょこちょこ入れ替わってはいましたけど、まあ一緒にやってたコーラはみんなそれぞれ別でバイトしながら、
行く先々はどんなとこに行ったんですか。それで
そうですね、まあ、上は仙台あたりから、はい、うん、南はそうですね、九州までは行ってなかったと思いますね、
うん、
まあ、広島とかそこぐらいまでですかね、う
んうん、やっぱし、やってみて分かると、なんか南の方の方がちょっとノリが良かったりとか、そんな感じしました。
お客さんのその反応という部分では、うんうんうん、やっぱし、
うん、
でもね、また名古屋は名古屋でまたちょっと違うんですよね。
名古屋はね、バンド分バンド文化がちょっとあるんだよね。
そうそうそうそう、うんうん、で名古屋の方って、
はい、
僕のイメージですよ、
うん、
これもう完全に主観で話しますけど、うん、はいはい、うん、僕のイメージで言うと一回好きになってくるとめちゃくちゃ長いんですよ、
うんうん、そう、
あ、 ごひいきに、
うん、そう、すごくごひいきにしてくれるんですけど、うん、その入り込むまでの、うん、人との距離感っていうのは
難しい、
どこの地方よりもすごい距離があるっていうか、
そうそうそう、
うん、でも一回こう好きになってくれると、うん、本当に毎回
名古屋はおっしゃって好きになられちゃうと、もう名古屋の人もそうね、
あ、そうですか。
人ももう花さん、いまだに俺名古屋で仕事したことあるんだけど、
はい、
未だにずっとつながってるのは名古屋の人だよ。
あ、そうですか。
ああ、
もうそれは
話さない。
女性も男性も両方ですか。
いや、男性だ。
あれ、女性も。
女性なわけないでしょ。
仕事仲間って言ってんの。名古屋巻きの女性が。
あのね、君も変な方に質問の方あれを向けない。
はい、すいません。
おっとっと。ああ、
そうだよね。
でも名古屋ってそういう僕はイメージ
あります。そう、ある、そういう熱い文化な、はい、あるんですね。
熱いんだよ、そうね。そういうのやってて、それから、あ、でもやっぱり役者に行くわけだよね。
そうですね。でもこれもなんか本当に、うん、僕、うん、なんかこう人との巡り合わせの運がいいというか、うん、あの、まあ、音楽やってた時から知り合った、うん、あの、僕を役者にしてくれたマネージャーがいるんですけど、うん、その人はまた全然違うことをやってたマネージャーで、うん、まあ、お笑いのマネージメントをずっとやってきてた人なんですけど、うんうんうん、その人がまあ僕と出会って、うん、音楽やってる僕に、うん、役者になりませんかっつって、
うんうんうん、急にですか、
急、まあ、まあ言ってくださって、で僕自身も音楽本気でやってたからっていうのもあるし、うん、その人も別に役者を育ててる人じゃないっていうのも、うん、僕も知ってたんで、うん、
はい、
いやいややりませんって言ってたんですけど、うん、そっからね2年間ぐらいね、
うん、
そんな毎日ではないですけど、うん、会うたびにこう役者やる気ないですかみたいな感じでずっと。
でもその人もお笑いには詳しいけど、
はい、
役者のマネージメントなん
て
そんなに、ね、言ってないわけでしょ。
そうですね、うん、でもそんだけこう2年間っていう期間誘ってもらえたっていうことも、うんうん、なんかその人信頼できる関係性になったので、
う
んうんうん、でまあ音楽やってたんですけど、まあちょうど30なる手前ぐらいにちょっと音楽で自分が食っていくことにこう限界を感じ出してた時期で、
うん、
まあその2年間の間にいろいろあって音楽やってる自分でも考えた時に、今まではこう0から1にしていく表現者としてやってきたけど、なんか人が求めてくれるもんをやってみんのもありかなって自分の中でちょっと考えが変わって、でそういう話もその、ま、当時のマネージャーと話をして、してたら、ただ音楽はすぐやめられないと思ったんですよ、
う
ん、だから音楽と並行しながら一緒にやるのはどうですかっていう話をしたら、そのマネージャーも全然いいんじゃないみたいな、うん、まあ、そのマネージャー自身もどうやって役者を打ったらいいか知らないし、う
ん、それで現実にね、はい、音楽やりながら役者やってる人もいるしね、他にね。
そうですね、
うん、
で、じゃあやってみますかって、お互い一からなんで、うん、でやりだしたのがきっかけで、
うん、
そっからまあ僕もうん、コールセンターでバイトしたりとかもしてたので、うん、まあ、マネージャーもいろいろ動いてはくれてたんですけど、うん、僕自身も暇な時に、うん、キャスティング会社の名簿みたいなのがあるんですけど、
うん、
それもらってきて、
うん、
片っ端から電話して、
うん、
アポ取って、うん、会ってくださいみたいな。
へ
え、
自分で、
そう、自分で営業して自分でプロフィール持って、
うん、
もちろんそのもう門前払いもたくさんありましたけど、
うん、
自分でそのプロフィール持って営業しに行って、うん、顔つき合わせて話した方が上枠やろっていう浅はかな考えから、う
ん、いやいやそんなことないと思うよ、まあ、とにかく会っちゃった方がいいに決まってるもんね。
そう、絶対そうだと思ったん で、うん、でそれはまあ音楽やってた時の僕のプロモーションの仕方とかもそういう感じだったので、
うん、
人とやっぱ会って話した方が良かったからっていうのもあって、自分でそうやって回っていって、うん、で会った人に誰か紹介してくださいとかっつってどんどん広げていったりとかして、まあでもマネージャーが持ってきてくれるオーディションも受けたりとか、でそうやって一回お会いした人が半年後にお仕事くれたりとかっていうところから徐々に徐々に広がっていった感じですかね。
もうなんか自分の力でっていう感じですね、マネージャーさんと一緒に、
う
ん、
まあそうですね、なんかその、うん、当時は全然分かってなかったですけど、うん、なんかこうじっとしてるのが多分僕ダメな人なので、
うん、
なんかこう動いてるっていうその証拠が自分の中で欲しかったっていうか、う
ん
う
ん、じゃあコールセンターのバイト大変だったんじゃないですか。
コールセンターのバイトはまあまあ、うん、
だってじっとしてお電話してる、
ね、まあでもそれも仕事として割り切って、はい、お金を稼ぐっていうことに対して割り切ってやってるから、まあその時はもうもちろんやってたし、はい、もう最終 なんか若手育てたりするぐらいまでなっちゃって、
すごいすごいじゃないですか。
そうなんです
よ、リードみたいなやつだ。
そうですね、あの新人の子ら教育してくださいっていう感じになっちゃって、
そっちで言っても成功したかもし
れない。いやいやいや、
もしかしたらなんかね、今日は社長をご紹介しますね。
わかんないですけど、まあでもそんないろんな経験をさ してきたっていう、まあさせてもらったりしてきたっていうことが、まあ役者にとってはすごく、役者を始めたらもちろん30とかからなんで遅いですけど、なんかそういう経験をしてきてるっていうのは、なんか改めて最近考えると、まあ俺しかない武器ではあるのかなっていうふうに、
遠回りが良かった、
うん、って僕は思いますね。
もう遠回りに限るなと俺も思ってんだけどね。
右に同じ
役者になって、
はい、
テレビに出て、
ああそうですね、まあテレビもそうですし、映画もそうですし、はい、舞台も、はい、なんかどれも全部好きなんですけど、うん、
う
ん、それこそドラマね、うん、ダミさんとやらせていただいたドラマとかも、うん、まあ見ていただいた方は、うん、ちゃんと届いて評価してくれる方々も多いので、うん、そういう生の声聞くとやっぱ、あ、やってよかったなとは思うし、
うん、お父さんは、
はいはい、
見てるわけ君の、
あんまりねそういう話しないんですよ。
ああそうなんです、ね、
そう
そうで、なんか、うん、親父も照れくさいのか、うん、うん、お前、まあ、たまに電話してきて、うんうん、お前あれよかったらしいなみたいなことは言われるんですけど、ね、とか、まあ、誰かといて、その人が多分僕のことを褒めてくださって、
う
ん、
言ってたぞっていう、
電話してきて、うん、あいつがお前のことえらい褒めてたわみたいなことは言ってくるんですけど、直で親子でそういう話あんましないですね。
ちょっと照れくさいんですよね。ママはしますか、ママとは。
いや、母親ともあんましないですね。
あ、そうなんです
か、
うん、
でもお父さんも最初落語家さんだったけど、
はいはい、
あれだよね、
そうだ、
有名な映画で吉永小百合さんの相手をするくらいの、
そうですね、山田洋次監督だし、
はい、はい、
だから、うん、まあただなんかこれすごい生意気に取られるかもしれないけど、うん、僕はやっぱその親父がやってる、うん、役者という立ち位置っていうのはやっぱその親父の延長線上にあるんじゃないかなっていう 役、
うん、
役柄が、
うん、
で僕は、うん、どっちかというと自分を殺してその役を演じる
方
なので、
お父さんはお父さんの、まあ、お笑いとかそんな生きてきたその延長線上でお父さんの役を決まってるんじゃない、
決まってるような気がしていて、
延長型か変化型かどっちかですもん、
うんうん、
というか本人に言わせればあれでしょ、駿河さんが役やるときはもう自分じゃないと、
そうですね、
完全に役だと、
うん、
その役を俺はやりきるんだっていう方のやり方をしてる、
う
ん、はい、
そうですね、だから やり方が違うだけでどっちが正しいとかじゃなくて、
う
ん、
そうですね、う
ん、役者としての立ち方が違うっていう、
そうですね、
いろんな方がありますからね、うん、
そこはいつも悩むところで、役を自分の方に持ってくるか、
はいはい、
その役があって役に自分がどんどん突っ込んでいくかみたいなね、はい、なんかいつもそこは議論になるところだけどね、
そうですね、だからそこはなんか僕もまだ探してるところですけど、うん、僕はどっちかというと、うん、その自分のキャラクター、うん、駿河太郎っていうキャラクターを前面に押し出すよりかは、うん、役を生きる方が楽しい気がします。
でも本当にそういうの感じることがあって、うんうん、違う私とのドラマ以外にも違う何かこう、はい、演じることをやってらっしゃるお仕事の途中だったっていう時にちょうどお会いしたんですよ、
はいはい、
そしたら役作りのためにびっくりするぐらい痩せてらして、
うん、
あ
れはすごいびっくりしました。
ロバート・デ・ニーロみたいなもんだね、
うん、だからなんか痩せなきゃいけなくて、ってそっから撮る順番だったから、
そうそうそうそう、
すごい大変だったって。
そう、高陣さんのドラマをやらせていただいて、大阪で、カンテレさんの60周年記念かな、
はいはいはい、
なんかで高陣さんの役を僕がやらせていただいて、うん、でその病気になってこう亡くなるところから撮影させてもらったんですよ。要は撮影しながら痩せていくのしんどいんで、ああ先にもうインするときにもう痩せた
ところ痩せとけ、
痩せといたら、ああ撮影普通に元気なところは飯食えるじゃないですか、
はいはいはいはい、
だからそこだけ僕も無理言わせていただいて、うん、そうですね、今より多分 5、6キロは多分痩せてる。
プロモーションその線、うん、今私と一緒の時のドラマのプロモーションの時にお会いしたら、うん、もうちょっとしか時間経ってないのにすごい痩せてて、うん、どうしたんですかって、
う
ん、
そうですね、
だからすごいなって。
役者さんはね、
役者さんってすごいな、うん、いや
大竹さんも役者さんじゃないですか、
ゴミみたいなも
んだってそっちもあるし、うん、逆もあるわけじゃないですか。
そうですね、はい、
だからすごいな
って、はい、言っとくけどそんな役作りはしたことないわ
役作りって本当すごいですよ、命かかってますよね。
その、まあ、ダーミツさんにしてもそうですし、大竹さんにしてもそうですし、うちの親父にしてもそうなんですけど、うん、その 個性のキャラクターがやっぱそれぞれ強い方々だから、うん、僕は自分ではそれはあんまないと思ってるんで、うん、逆にそっちの役に生きる方が楽しいなと思いますけどね、う
んうん、でもそのあれだよ、なんか逆に可能性としては色がない方がね、なんか何でもできそうで、これからいいよね。
そうですね、
決まった役の上をずっと歩くじゃない方が楽しそうだよね。
そうですね、だからお仕事でこう、うん、まあ選べるようなそんな偉い立場ではないですけど、うん、こう一つの役が当たったって世間的に認知された時に、次はそうじゃない役をなるべく選ぶようにしてます、うん、仕事としても。
あ、そう、
はい、イメージがつくのがやっぱし、うんうん、う
ん、
僕は
ついちゃうもんね、イメージね。
そう、あんまり嫌なんで、その一つの当たった役をやっぱオファーしてくださることが多いんですよ、うん、別の、
うん、
ああいう感じでお願いしますみたいな、うん、分かりやすく言うと、
うん、
そっか、ああいう前のあんな感じでっていう、そうそうそう、で
も毎回それやるのもやっぱ面白くないじゃないですか、うん、僕からすると、うん、だからそうじゃない役をなるべくこうチョイスして、うん、はい、駿河太郎という存在を消していくようにはしてるかもしれない。
そうだね、うん、でもそのうちに何かにたどり着くかもしれないね、うん、それは逆にいろんな役やってね。
そうですね、
はい、今回はですね、はい、おっかちゃん劇場、
はい、
舞台ですね。
どんな今ねパンフレットいただいて、うん、エプロン姿で、うんうん、皆さんでなんかサラダを囲むようなチラシ、はい、
そうですね、はい、まあ12月の23日から本田劇場で、うん、30日まで年末やらせていただくんですけど、うん、まあ、福祉政治君っていう役者の子が演出 で、うん、で金沢さんっていう、うん、それこそ半沢直樹の2の後半脚本書いてる、
はいはい、
ような人が脚本で、
うん、
やらせていただくんですけど、まあ人情もんです。まあ、長崎のもう田舎の方のちっちゃい、場所を、舞台にして、その中で、田中玲奈ちゃんと、若月由美ちゃんが姉妹なんですけど、この姉妹を中心に渡辺哲さん演じる、お母さんと、
あれ渡辺哲さんはお母さん
なん、お母さんなんですよ、うん、ね、まあ、この家族を中心にそのちっちゃい長崎の町で起こる人情劇というか、あったかい話ですね。
だからか、
はい、
そのチラシの中にみんな、はい、女の人は赤いエプロンで男性は青いエプロンなんですけど、
はい、
渡辺哲さんだけが赤と青のエプロンなんですよ。
そうなんです
よ、だからなんかあるのかなって今思ったら、うん、はい、そういうことなんです、
ね、そうなんです。哲さんがお母さん役を演じて、うん、まあ、地方省になったお母さんを、うん、支える姉妹と、うん、その町の周りで、うん、支えてる、まあ、僕は田中玲奈ちゃんの、うん、にずっと恋してる幼馴染役なんですけど、まあ、うん、
みんなで支える、
みんなで支えるっていう話ですね。
これは何弁を使ってるの？
一応長崎弁で、はい、なぜかというとその金ちゃんって脚本書いてる子が長崎なんですよ、
うんうんうん、
あ、なるほど、
はい、なので長崎をまあテーマに多分、
長崎弁ってどんな感じ？
長崎弁って九州弁？なんか
そうですね、博多弁に多分近いんだと思うんですけど、うん、もうちょっとなんかこうイントネーションがところどころ近ったりはするらしいんですけど、僕もまだ稽古2日目なんで、
あ、そうか、
はい、
まだ2日目、
はい、
まあでもこっちの方の方言喋るの台本に書いてあるなんとかすればよかけみたいな、
あ、そうですね、
書いてあるの、
そういう、うん、だからまあ、うん、九州弁にはかなり近いと思う
んです。でもこれなんかあんまりね九州の方のねアクセントはそんなに違わないんだよね。
あ、うん、そうなんです
か、長崎とか、
はいはいはい、
ただ海は海って逆になったりするけどね、
とか、うん、
海を見たことあるかみたいな言い方になるけど、はい、そこだけちょっと違うだけで意外とね九州弁は喋りやすくて、女の人の使う九州弁がまた可愛いんだよね。
可愛いです ね、
あんたのこと水筒で水筒よみたいな言い方するんだよね、
う
ん、
そうですね、言われたことありますか？
なんか二人とも も西びいきなんですよね。東北だって可愛い言葉いっぱいあります、
ね、いや東北はもうドサユサみたいな、
ひどい、
言葉短い言葉ばっかりしか喋ってないよ。なんか
寒いから寒いから、ね、簡潔に終わらすっていうのある
九州版いいよね。
西びいきばっかり、ねね、こちらのチケット、うん、おかちゃん劇場、ちょっと聞いてください、うんうん、こちらのチケットは各プレイガイドで絶賛発売中、チケットのお問い合わせ、はい、チケットスペース、うん、東京03-3234-9999、東京03-3234-9999です。そして11月30日までオンラインで開催されますスモールビジネス映画祭のスペシャル短編映画として、駿河太郎さん主演の、無価値の価値かが YouTube にて無料配信されています、はい、こちらは大竹さんと旧知の仲であるデンデンさんと共演されてるなんて。
あ、そうですか。
はい、んてんてん、ではぜひ11月30日までですから、ぜひ見ていただきたいと思います。そろそろお時間です、はい、今日はありがとうございました。本日のゲスト、はいね、俳優駿河太郎さんでした、はい、ありがとうございます。
コロナの中頑張ってください、
ね、はい、ありがとうございます、はい、ぜひ見に来てください、はい。